11月14日木曜日、今日の天気は雨のち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
今日は晴れるという予報なんですけれどもね、レーダー見ると朝方は房総半島とか結構激しい雨雲が近づいてきたりしてますね。
そうですね、今現在ちょっと静岡ですとか海上の方に激しく雨を降らせる雨雲がかかっている状況でして、これがこう、この後どう上がってくるか流れてくるかっていうところなんですよ ね。一応午前中いっぱいで雨が収まって午後からは晴れる見通しにはなっているんですけれども、
なるほど、
朝のうちのこの雨の降り方は気をつけた方が良さそうです。
はい、今強風注意報だとかね、雷波浪注意報も一部に出ておりますけれども、風も強いんだよね、ちょっとね。
そうなんですよね。
さあ、そんな中ですが、11月14日、まあ、朝ぼらけでも触れてましたけれども、今日は埼玉県民の日ということであります。はい、日本放送では埼玉にまつわるゲストや企画中継プレゼントを上野さんの朝ぼらけから、夕方の草野道夫さんの夕暮れワンダホーまで各番組で、お送りしていくということであります。で、この番組 OK 工事アップの中では6時半過ぎのお出かけ情報、お便りのびのび工事アップのコーナーで、埼玉にまつわるお出かけ情報をご紹介しますし、
はい、
番組後半7時40分過ぎには、埼玉県の大野元裕知事にお電話でご登場いただくと、いうことで、まあ、埼玉の魅力を発信していこうと、いうことになっております。はい、まあ、埼玉県というと、まあ、我々2人とも朝の番組のね、あなたとハッピーの中継コーナーを担当していた時期がありまして、
そうでした。
そう、よく埼玉にも中継に行きました。
お邪魔しました。
さっき上谷さんも言っていたし、まあ、原稿の中にも、まあ、もともと日本層ちょっと聞きづらいところっていうね、ことがあって、でまあ、ただ最近FM93 でクリアに弾けるようになったよってずっと言ってるんですけど、僕中継出たのも10年ぐらい前の話なんですけど、
そうですね、
実は、埼玉の伊勢崎線沿い、まあ、今あれか スカイツリーラインっていうのかな、
ああ、そうですね、
名前が変わったんですけど、
そうだそうだ、
そう、沿いで中継やってると、いや昔から日本語聞いてんだよって人が結構いて、でどうしてですかって言ったら、いや昔はほら君知らないの、足立に送信所があったでしょ、
はいはい、
足立に送信所があった時はここら辺はお膝元だからみんな聞こえてたんだよって言って、
なるほど、
そうなんですよ。でそこからもうずっと聞き続けてくださってる方っていうのも結構いてね、だから心強い方イメージがあるんですけど、FM93 に変わってからさらにクリアに弾けるようになりました。
そうですね、
はい、はい、もちろんラジコだとかいろんな弾き方ありますんでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。今日は一面の記事が2つにくっきりと分かれるという感じであります。朝日新聞、毎日新聞、東京新聞は一面トップで桜を見る会来年度中止というところをトップに掲げておりますね。招待基準や数を見直すということも全面見直しがあるんで来年はやらないということを官房長官が発表し、総理も私の判断だというふうに記者団の質問に答えたというところです。まあ、早期の幕引きを図ったとか、まだ説明責任がとかね、いうことが続いておりますけれども、まあこれそもそも論として考えると、4月の15日にこの桜を見る会が行われたわけであります。もう6ヶ月以上前の話と、7ヶ月前の話ではあるんですよね。この間どうしてこれ寝かしてきたのかなっていうのもね、もうちょっと早い時期にっていうわけにもいかなかったのかというのも、まあ、あるんですが、この時期だからこそこれだけ話題になるというようなことも、あるのかもしれません。まあこれね、基準の明確化ということは、まあ税金が入るものですから、当然そういうことになるんでしょうけれども、まあ、そろそろここでじゃあ幕引きがあるんだったら、これで国会が止まるようなことがなくですね、もっと建設的にできる前に進んでいければいいなというふうに個人的には思うんですが、そして、まあ、ビジネスを重視する新聞はこちらをトップに掲げています。読売新聞と日経新聞、ヤフー LINE 統合へというニュース、利用している人たちを合わせると1億人以上ということになって IT 国内最大ということになっております。日経新聞は、米中の巨大 IT を追うというようなことまで書いております。まあ、ヤフーというとね、まあ、ヤフーニュースだとかあのポータルサイトがイメージとしてあると、で一方で LINE っていうとなんかもう最近はメールじゃなくて LINE でっていう感じで、まあそういうこうメッセンジャーとしてのアプリのイメージもあるんですけれども、まあそれだけじゃなくてこういろいろやってる、特にヤフーが最近はさまざま仕掛けてまして、先々月ですか9月には通販ファッションの ZOZO を買収するということを発表したばかりということであります。まあヤフージャパンももはや、IT の中ではかなり老舗で、スマホの対応がちょっと遅れたということもあって、若い人たちの間では、そんなにヤフーってもう浸透していないと、顧客の年齢層が高めだということがあります。で一方で LINE の方は、まあ若い人も使っている上に、まあ、日本だけじゃなくってアジア圏ではこれをメッセンジャーアプリとして使っている人もまあ中にはいるということもあるということがあります。で、2つとも LINE ペイとペイペイっていうのをやっていて、まあ、決済の部分で、まあメッセンジャーアプリとかを使っていて普段馴染みのあるアプリで開きやすいということになると、そこにQR コードの決済システムっていうのを乗っけると広まるんじゃないかと。で、さらにペイペイの方は、それを導入しているお店というのも日本国内でも、まあ、あれだけ大々的なキャンペーンをいろいろやりましたんで、あるということでシナジー効果があるんじゃないかとも言われております。まあ、いずれにせよこうやって、メッセンジャーもそうだし、そして買い物もで、買い物もインターネットの中で完結する、まあ、ヤフーのショッピングであったりとか、あるいはZOZO みたいなものだったり、それから実際に物を買うっていうところでもお財布を開かずに QR コードで決済するという全体として生活全部をもう一つワンストップでできますよっていうことをやっていこうというビジネス展開をするということであります。で、まあ、そうすると日本国内では楽天とどうぶつかっていくかという話もありますし、それから、日経が指摘している通り、米中の巨大 IT と GAFA と呼ばれるですね、Google や Amazon だったりとか、まあ、特に Amazon が当面の敵ということになるんでしょうけれども、それから中国の BAT と呼ばれる、Baidu、テンセント、それからアリババと、まあ、いうところの戦いになっていくんじゃないかと。日本国内はこれで、ヤフー、ライン統合で、まあ、ソフトバンク連合というところが、一歩も二歩も前に出るんじゃないかというような分析がされています。まあ、この、ある意味ソフトバンクのこの間のね、決算で赤字が出たというニュースで少し触れていましたけれども、番組の中でソフトバンクというところがいよいよ、まあ、通信という現業も持ってますけれども、投資会社としての部分と投資をすることによって、局面を一気に変えていくという力というのがこれもまざまざと見せつけられると。でヤフーだとか LINE だとかっていうのは、まあ、IT の企業ではあるけれども、ある意味現業の部分で、まあ、ここでキャッシュを生んでそれをまた別のところで投資していくという形が如実に現れているものになってきております。まあ、それからもう一つ足元で動いているニュースですけれども、アメリカのトランプ大統領の弾劾について、下院の公聴会というものが進んでおります。まあ、これ情報通信委員会というところで、公開で、公聴会が行われていると。今までは非公開で、いろいろとやっていて、で話を聞いていたんですが、これを公開に切り替えて、世論をどんどん喚起していくという民主党の戦略に変わってきました。で下院では弾劾の発議までしかできないと。まあ、ある意味、検察官役として起訴をするところまでが、下院の役割と。で、そこから先は上院で、やると。上院が裁判所のような形で、実際に大統領の弾劾をするかしないかということを決めていくと。で、下院に関しては野党の民主党が多数を占めているんで、起訴はできるだろうと。で、ところが、裁判所の上院に行くと、ここは共和党が多数を占めているんで、弾劾が認められると。大統領の首が飛ぶということはないんじゃないかということも言われています。まあ、これもアメリカではこれで持ちきりという感じになっていて、で、まあ、こういった一連のウクライナ疑惑と呼ばれるもの、まあ、バイデン、前の副大統領の息子さんがウクライナで、まあ、ガス会社の経営に携わっていて、いろいろと、まあ、ダーティーな部分があるんじゃないかと。で、それをウクライナの検察を使って、暴いてやるとバイデンが傷つくだろうと、トランプさんがそれ それをこうゼレンスキーというウクライナの大統領に対してお前やれと、やらなかったら支援しねえぞというふうに言ったんじゃないかという疑惑が持ち上がってますが、これ誰がリークしたんだと、でそれを複数いるはずだみたいなことをですね、アメリカではもう実名が出て、来ているなんていう話もあって、ちょっと泥仕合化が進んでますけれども、まあ果たしてこれがどうなっていくのか、まあトランプさん側としてはこうやってはめられかかってるんだと、で、何が何でも俺の首を飛ばしてやろうという奴らがこのアメリカという国の中にはいるんだということを訴えて大統領選に持っていく、で、民主党の側はとにかくトランプさんのイメージを下げるという戦術に出ているということ。まあ、国内でいろんなものがうごめいているというのは日米変わらないなという感じもあります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュース、まずは東京都知事選の投開票日が決まりました。それからヤフーと LINE の統合、桜を見る会について、日米貿易協定19日衆院通過の見通しということが出てきております。それから大城祭についてで、埼玉県民の日、埼玉県知事の大野元裕さんと電話をつなぎます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてもいろいろといただいておりますが、香港情勢についてっていうのもね、44歳の男性のカルロスさんという方からメールでいただきました。ニュースを聞くたびに来月12月の香港国際レースの開催がどうなるんでしょうか、従業員と観客の安全確保のためハッピーバレー競馬場でのナイター開催の中止という報道もありますし、香港国際レースが開催されるシャティン競馬場との位置関係などがよくわからないので教えていただけませんでしょうかと。まあハッピーバレーとシャティンっていう2つ香港には競馬場があるんですけど、ハッピーバレーがまあ言ってみれば大井競馬場みたいな感じでトゥインクルレースをやる都心のど真ん中にあると。でシャティン競馬場はまあ東京競馬場みたいなもんですね、ちょっと郊外なんですよ。で今はね、ただシャティンは郊外といっても、それこそ昨日大学内に突入した香港中文大学っていうのが隣の駅だったかな、隣か隣の隣ぐらいなので、まあ郊外といってもだから安心というわけにいかないと、こういうところがあります。まあこれね、かなり情勢が不安定になってきて、そうなんですよ、ナイターの競馬でしかもど真ん中でやるんで、昨日は中止になったという発表がされてましたけれども、ちょっとねだから情勢によって判断はギリギリになるかもしれないですが、分かんないっていう感じですよね。ただこれ結構ね有力な馬もいろいろ出るんで、これをめがけてアーモンドアイっていうね馬が出るかもって、出るらしいということになっていて、だそうすると日本からもファンもたくさん行くと思うんでね、その辺っていうのも逐一お伝えしていければと思っております。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、新庄すごいねって話を今ね入ってきたところで、
新庄ね、
はいはいはい、
阪神のもちろん新庄だけど、福岡、
あ
の福岡市の南区で彼はちっちゃい時育ってるんですよね。
福岡教育団の付属かなんかでしたっけ。
で、はい、僕福岡にいたじゃないですか、
ね、
うちの息子、はい、息子ですよ、もう30、5、6なんでもなんだけど、と同じ幼稚園です。
マジっすか。
そう。
あら、
すごい。
もう新庄が出た幼稚園というのはもうそこの幼稚園の看板。
幼稚園からすでに。
そう。後輩、うちの息子は。
それ一生言えますね、確かにね。
そうそうそう。そんなこと思い出しました。
今日も一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月14日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。東京都知事選、来年7月5日の投開票が決定。東京都選挙管理委員会は昨日の定例会議で、来年夏の任期満了に伴う次期都知事選の 6月18日告示、7月5日投開票とする日程を決定しました。現職の小池百合子知事は来年7月30日で任期満了となります。現時点での立候補表明者はまだ出ておりません。8ヶ月後ということなんですけれども、うん、やっぱこれ、あんまこの時期に出るってそうないなという感じなんですかね。
そうですね、2つ背景があって、1つはやっぱりオリンピックがあるでしょ、
はい、
でオリンピックのやっぱり前後に、うん、ということになってくると、これもうオリンピックの準備がもう大変なわけですよね。東京都だけじゃなくて、実は選挙ってご存知のように各、まあ、自治体市町村とかがですね、はい、作業するわけでしょ。
そうですね、
だからこういうところなんかからするとやっぱオリンピックも、まあ、同時並行だととても人が手が足りないわけですね、
はい、
だから早くやっぱり日程をはっきりさせてほしいというそういう要望があったというのが一つ。それとこの選挙管理委員会ですけども、はい、ここの今トップがですね、元自民党の、都議の人なんですよね。まあそんなこともあって、まあある種今度の選挙っていうのは小池対こう自民というね、構図、まあ結果的にそういう選挙になるかどうかちょっと置いといても、
はい、
だからそういう中でのある種もう選挙に向けてのね、なんていうかな、こう主導権みたいな、こう流れを作るのはどっちだみたいなね、そんなこうちょっと背景が見え隠れするなという、
なるほど、
取材をしてるとそんな感じですね。
日程は俺たちが決めんだっていう、
そうそうそうですね、
はあ、これまあ報道もされてましたけど、そのオリンピックから一番遠いタイミングだとここになるっていうようなね、法律上を決まるっていうような解説もされてましたけど、それだけじゃないところがあるんですね。
まあそうですね。で実際にじゃあどうなるのかってことでいくと、まあ、小池さんは多分再選を狙うと、はい、いうことになるでしょう、で自民党はもう徹底して対決姿勢を示してますけど、
はい、
まあ、自民党の東京都連の、ね、まあ、幹部とか所属国会議員なんかにちょっと取材をしてみるとね、
はい、
とりあえず来年の3月ぐらいまで自民党は徹底して戦うぞという姿勢をまあ前面に出して、
はい、
いろんな候補の名前を出すというふうに言うんです。だから実際にほら丸川珠代さんの名前が出てて、
はい、
それがまあ、いや私は国政にならんて否定したりしたけども、それ以外にも、まあ、スポーツ庁長官の名前が出てみたり、
はい、出てますね、
それからね、まあ、かなり有名なメディアのね、関係者の名前が近々出るんじゃないかとも言われてるけれども、来年の3月ぐらいまでそうやってね、有力候補の名前をどんどん出していって、はい、ある種こう世論を見るっていうのかな、
はい、
小池知事のこうなんか反応とか、世論がそれでガッと盛り上がってくるのか来ないのかとか、そういうことを少し見ていくと、で実際に3月ぐらいまでそれをやって、
はい、
で4月、つまり選挙まで3ヶ月ですよね、このあたりで、はい、さあ最終的にこれという候補でいくのか、それとも例えばある意味の、まあ、条件闘争のような形でね、
はい、
小池さんがガーッと自民党に寄ってくるんだったら、まあ、そこでいろんな政策のいろんな協議やる中で、そういう、まあ、小池さんで、ね、に乗るとかね、はい、乗らないとか、そんな条件闘争みたいな話になるかもしれない、そういう最終的な態度を決めると、こんなスケジュールだと言ってましたね。
なるほど、うん、自民党の二階幹事長、まあ、党本部の方の幹事長は、もう早くからいや小池さん以外にいないだろうって
話、小池さんが二階さんうまく掴んでますからね、
で
二階さんは、はい、もう年内に決めろと、だから3月じゃなくて年内にできないならもう小池だみたいなことを言ってきてるという話もあるんですね、だからね、まあ、ちょっとこの都知事選は、
はい、
いよいよ、まあ、日がついたというかね、いろんな駆け引きが激しいのが始まりますよね。
まずは東京都知事選についてお話をいただきました。ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいております。都知事選についてですね、調布市の友光さん57歳の方、メールです。7月5日投開票にしたのは小池都知事がいかにオリンピックの最終日に有終の美を飾りたいかのように見えます。自民党東京都連独自候補を出してほしいですねといただきました。まあなかなかでもその ある意味の玉がってところですか。
そうですね。でもね、やっぱり対決姿勢をね、示せ、はい、東京都知事選ってただでさえね、人気投票になりがちなんですよね。うんうん、有権者の 流動人口が多い、無党派が多いでしょ、うんうんうん。だから本当に1ヶ月前とかにポンと後出しで出てきてね、はい、有名な人が通っちゃう。通っちゃったらその人、チェック十分有権者ができなかったから、
うんうんうん、
変な都政になっちゃうって、
うんうん。
これ、そういう歴史あるじゃないですか。もう具体的に言いませんよ、名前は。だからね、やっぱそういう意味では、もう早い段階からやっぱり手を挙げて、
うん、
政策論争みたいなことをやって、そしてっていう、そういう知事選にね、うん、してほしいっていうのも、ずっとこう長く取材してきて、本当、思いますね、
うん。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さん。取り上げるニュース、こちらです。ヤフーと LINE、今月中に統合へ。ソフトバンクグループの IT 大手ヤフーと無料通信アプリを手掛ける LINE が経営統合に向けて最終調整に入ったことが昨日分かりました。月内の合意を目指しているということです。この統合でソフトバンクグループは若年層に人気の LINE の顧客基盤や技術を活用してスマートフォン決済などのサービス拡充を図る狙いです。楽天すれば規模と実現すれば規模としては楽天を上回るというようなことも報じられて、今日は読売日経の2紙は東京版の一面トップとなっております。
いや、今更って言われるかもしれないけれども、この IT、業界っていうのかな、
はい、
大胆ですよね。
ね
動
きがね。
うん。だから、ある意味では、老舗企業とかね、
はい、
そういう分野の、業種なんていうのは、なかなかこう、長く培ってきたね、社内の企業文化とか伝統とかね、
はい、
例えばよくある、例えば商社なんかでもそうだけども、財閥同士はね、
はい、
そう簡単にね、
そうですね、だけどね、
この IT、本当ね、ヤフーと LINE が一緒になるみたいなね、でそれを経営判断する双方のね、
はい、
この大胆さっていうかね、だからやっぱりどんどんどんどんこの、大きくなっていくんだろうなっていうふうに思いますけど、相変わらず大胆な決断と、で早いですよね。
早いですね。LINE と Yahoo 両方ともペイと呼ばれる、
はいはい、
QR コードの決済やってるんですけど、なんか Yahoo と LINE の お互いのペイ、ペイペイと LINE ペイですが、合わせると結構なシェアに行くんで、これ公取どう動くかみたいなのもちょっと注目されてるみたいですね。
いやーすごいでしょう。
でもいろんな多岐にわたりますもんね、業界がね。
だからね、いや例えば Yahoo と LINE って、広い意味で見ればね、一つのこの、ネットの世界であり IT の世界なんだけれども、
はい、
やっぱり Yahoo の使い方と LINE の使い方全く違うじゃないですか。
そうですね。
だからこれが2つ重なるっていうのは多分単純に数字を足すだけじゃなくて、それが例えば 1.5 倍とか2倍ぐらいのね、効果が出てくるんだろうなという、気がしますけどね。いやこれすごい、いやとにかくやっぱ大胆ですよ。
大胆で早い。
はい、ね、もうこれはねもう本当に僕は感じましたね。
はい、早い決断というとこちらもでしょうか。続いてこちらです。安倍総理、来年度の桜の見る会中止を決定。政府は昨日、総理が公費で主催する2020年度の桜を見る会を中止すると発表しました。中止の理由について語る菅官房長官です。
様々なご意見があることを踏まえ、桜を見る会について政府として招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討したい。予算や招待人数も含めて全般的な見直しを幅広く意見を行うこととし、ついては来年度の桜を見る会は中止をすることにしました。
また安倍総理はその後行われた記者団とのぶら下がりの中で、中止について私が判断したとも発言しております。野党は中止で済む話じゃないということで追及を続ける方針というところです、
確かに中止して済む話じゃありませんよね。だからこれはこれからも続くんだけれども、
はい、
ただやっぱり菅さんが言っているね、その会見で言った、少ししっかり見直してね、招待客のこととかその仕組みもね含めてしっかりこれは議論しなきゃいけない、
はい、
これはその通りなんですよね。だからその結論としてはその通りなんです、
はい、
でだけどポイントなのはやっぱりこの あの危機管理の速さっていうのかな、その、まあ、あの言い方をすればですね、
はい、
つまりこれはやっぱかなり政権の火種に なってきてるわけですよね。でそういう中で、まあ、これ、例えばその招待したこと、これをその国費で、まあ、その国の予算で、この会をまあ催している、そんないろんなところがあるんだけれども、
はい、
法律的なね、法的に問題があるかというと そこはなかなかね問題はないというふうに見ていいと思うんですよね、
はい、旅費も何も全部持ったとかそういうわけではない
そうそうそう、だから逆に言うと その、はい、そこに来る旅費を持ったとかね、そういうことであればそこの部分で今度は公正法違反とかね、そういうことになってくるということですから、は
い、
ま
あ、これ今のところ出てないですからね、
そうそうそうそう、ということなんだけれども、ただね、そのすごいこう危機管理、よく言えば危機管理、
うんうん
う
ん、
でこうきつい言い方をすると、
はい、
なかったことにする、これがねやっぱりある種 の安倍政権の一つ この危機管理の特徴だと思うんですね、まあ、例えばね、分かりやすいところでいくと、最近だとやっぱりその英語の民間試験ね、はい、これはまあ変な話だ、この前まで直前までやるって言ってたんですから、うん、問題ないやるって言ってた、それがその萩生田さん あの発言、
はい、
でこれでやっぱり国会でまたこれがーっと問題に なってきた時に延期します、
はい、
昨日までやるって言ってたじゃない、問題ないって言ってたじゃない、でもこれはある種の危機管理、
はい、
裏の言い方すればなかったことにしちゃ
う
でこうやっぱり国会の争点からうまく外していく、ずらしていくという、その前もありましたね、参議院選挙の前の例の2000万円貯蓄が必要だよと、老後というね、
はい、
これも文書が出てきた、まあ、正式な文書ではなかったけれども、その原案のようなものが出てきた、
はい、
これもなかったことにしちゃいましたよね。でこれやっぱり選挙でも最大の争点になってくる、まあ、年金なんていうのは野党の攻めどころですから、
ね、
その前にとにかくこれはもうなしにしちゃう、
はい、
そして今回もやっぱりもうとにかくやめる、来年はやらない、
うん、
でみんなで議論しましょう、
はい、
議論するという結論は正しいんだけれども、うん、まあ、ある意味ではその危機管理上なかったことにするっていうね、まあ、その辺がこう一つ僕は特徴として出てるなと。だからなかったことにするっていうのは国会 の、まあ、あの争点化を避けることになるけれども、
はい、
本質的な解決ではないわけですから、
うん、
まさにそこをやんなきゃいけない、
うん、
これからもね。それと野党の方ちょっと取材今してますけどね、
はい、
まあ、今統一会派を作ってこの国会はまあやってると、
はい、
まあ、結構そのまだごちゃごちゃちっちゃいところで揉めたりして批判もあったり、まあ、メディアによっては数合わせだと相変わらずそういう批判もあったりいろいろするんだけども、うん、で枝野さんはそのなかなかこう原理主義的なところがあって、
はい、
簡単にこう、まあ、一つにならないとかね、まあ、いろんなこう報道もあるんですけど、どうもね取材してるとやっぱ今回はね、枝野さんもちょっと本気というか腹を固めてる感じがするんですね。で小沢一郎さんが年内に、
はい、
一つの政党にみたいなことを言いましたけれども、こういうその野党が一つになる、一つの政党になる、次のもう総選挙に向かってという、
うんうん
うん、ちょっとこう空気や流れをいろんなところで僕取材してると見るんですね、
はい、
それでいくとね、この桜をこう見る会の問題っていうのは、そういう野党がより一つになっていく、
はい、
こううまく材料として使えるっていうのかな、野党が結束して
ガ
ーッと盛り上がっていく非常に大きなこう大義になるわけですよね、
はい、
そこをねやっぱり考えてたんじゃないかと僕は思うんですよ。だからその桜を見る会の話ぐらいから、
はい、
枝野さん自身がね選挙があるかもしれないなんてまた言い出したでしょ、
うんうんうんうん、
選挙があるということは裏を返せば早く野党が選挙区調整を含めて一つにならなきゃという、
は
い、もう時間を設定することで少しスピードが出てくるわけですよ、ね、
うん、
そういうものにねこの桜のこの最大のこう関心事をねうまく野党の結集に使っていこうというふうなね、はい、ことを考えているなというちょっと感じがここ何日か取材して思うんですね。
しかもこれ発端が共産党の、うん、質問からっていうね、
そこにみんなが乗っていってるっていう、はい、この雰囲気もちょっと今までとは違いますよね、うんうん、今までなら共産党さんどうぞと、
はい、そんな感じ
ですよね、我々立憲国民とかちょっと距離を置いてみたいな感じだったのが、うん、一つになってるっていうのはまさにそういう先を見据えてうまくこれをね、
うん、
この問題を使おうとしてたんじゃないかということは、逆にここでなかったことにポンとするってことは、
はい、
野党の棋戦を制するっていうかね、だからそういうねなんかある種の僕は 違った次元の権力闘争がちょっと見えるんですよね。だからまあこれから野党がこの問題もう来年やらないとは言ってるが、はい、どういうまあいろんな物証とか証拠とかね、しながらこれを追及していくんでしょうけれども、その辺のその追及の具合とその、はい、その先に野党が本当に一つになっていくようなね、
はい、
流れができてくるのか、で安倍、まあ、政権サイドと権力サイドとしてはそれをどうかわすのかみたいなね、
なるほど、
そんな展開にちょっとなっていく気がしますね。
なんかそれこそあの大臣をすぐにあの首をすげ替えたりとかと並んで、うんうん、これも決断が早いっていうふうになんとなく流れで見ちゃうんですけど、うんうん、この決断っていうのはじゃあその野党の規制も制してとか、うんうん、結構積極的な判断というか、
僕ね駆け引きかなり大きいと思います。
あ、そっちの方が大きい、
うん、だから、うん、あの閣僚の辞任っていうのはね、
はい、
まあ、これは、まあ、よくあることっていうのは変だけども、うんうんうん、そうじゃなくてやっぱり世論の盛り上がりとか関心でしょ、
はい、
だからそういう意味でこの桜っていうのは結構世論もわーっとついてきてた、
うーん、
これは使えるっていうのが枝野さんの判断で、
はい、
ここで来られるとまずいぞっていうのが例えば政権の判断、かなり高いレベルのね、
はい、
僕は今回は権力闘争の匂いがちょっとしますね。
ここに新たな事実とかが出てくるとまた別にバッと盛り上がる
し、そうですね、ちょっとだここポイントでしょうね、見ていく、うん、
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。大嘗祭。大嘗祭は皇位継承に伴う一世に一度の重要な皇室伝統の儀式です。その大嘗祭の中心儀式大嘗宮の儀が今日14日の夜から明日15日未明にかけ皇居東御苑に特設された大嘗宮で催されます。今日14日夜には雪殿経線の儀、そして15日未明に式殿経線の儀と、2つの行事がありますけれども、いずれも秘儀、中心部分、うん、核心部分は非公開ということになっています。
これ、ちょうどあの昭和から平成に、ね、
はい、
なるときに、これ僕のも、まあ、ほら中でどういうことかっていうのはこれ外から見えませんから、
はい、
あれだけど、なんか僕あの報道の夜中本社にいてね、報道センターにいて、
はい、
なんか もうすごい真夜中のね、
ま
あ、明け方近かったんじゃないかな、3時とか4時とかもうちょっとあれ、なんか終わって、はい、要するに天皇がここで出てくるね、
はい、
あれすごい覚えて、こんなに時間かかったんだっていうね、前の日の、まあ、夜っていうか夕方ぐらいからだった。
そうですよね、
もう6時間とか7時間とか、
はい、
もうそれすごく覚えてますよね。だから中ですごく、まあ、厳粛なこう感じでね、
はい、
まあ、要するに、まあ、五穀豊穣というか、
うん、
お祈りされるわけでしょ、祈られるわけでしょ、でもなんか
す
ごい長い時間、
そうなんです
よね、大変な儀式なんだなっていうのすごい記憶ありますよね。
この、まあ、祭殿で収穫されたお米などを神々に備えた上で自らも食べると、
うん、お米とか、はい、アワーとか、あとお魚とかでしょ、
はい、
でそういうのなんかお箸を使って、うん、まあ、これ僕が見たわけじゃないけど、まあ、ちょっとね、専門家に伺ったら、
はい、
こうなんか、まあ、一つずつこう移していって、ね、
はい、
でご自身も、まあ、召し上がるというね、
はい、
そんな感じなんでしょ。
でそれをこう、うん、西から来たもの、東から来たもの、
そうそう、西と東と ね
分けて、で雪殿経線の儀と式殿経線の儀で、うん、その2つに分かれていると、
うんうんうんうん、
それぞれが 3,4 時間かかるということ
ですね。いやだからね、いやすごい、すごい、まあその一斉に一度のっていうことだから、もちろんそういうことなんでしょうけどね、とにかくね長い時間かかる、大変だなっていうね、その印象僕はありました、
ね、
あとね、はい、僕飯田さんのこれをね、はい、ほら去年だったけど秋篠宮が様が、
はい、
この 儀式にかかる、儀にかかるそのお金をね、
はい、
その国費で出すのはどうなのかという問題提起っていうかされましたよね。
そうでしたね、
うん、でこれ結構やっぱり費用が、まあ、数十億かかるみたいなんだけれども、
はい、
まあ、それを要するに結局はその宗教的なものなんだから、これを国費で出すのはどうかという、まあ、問題提起されて、
はい、
結局ねそれ議論されなかったんですよね、公にはね、はい、で僕はいろんな考えがあっていいと思うんだけど、やっぱり今年、まあ、令和に変わって、そして、まあ、天皇が、まあ、即位したというね、はい、平成の時は崩御亡くなられてという中での時代が変わったから、ね、はい、非常に厳粛だったし、僕らもなんかお祭りムードなんてとてもなかった、新しい時代というよりはなんかこう、もうじっとみんなで厳粛に迎えたって感じだったけど、
はい、
今回ある意味ではお祝いですよね、だから ね、 そうですね、僕は例えばそういうその開かれた皇室のあり方とかね、そういうことをね、まあ、タブーなくじゃないけども、
はい、
僕は議論するいい僕はきっかけでもあるのかなって、だから今回、なんかみんな厳粛な中じゃなくて、こういうのお祭りムードの中でこ
う、そうですね、
見たり聞いたり知ったりできるわけじゃないですか、国民もね、
はい、
だからね、そんなね、こうそういう代替わりだから、やっぱ皇室のあり方を議論する、はい、例えばその国費云々もそうだけども、
うん、
そんなね、こうチャンスに僕はすればいいかななんて個人的には僕は思ったりしてるんですけどね、こういう儀式の度にね、
うん、確かにこういう機会がないと、その政教分離ってどういうものなのかとかって、うんうん、なかなかこう議論する機会がなかったりとかします
ね。そうそうそう、だから真っ向からね、はい、最近議論する番組なんかもあるけどね、僕すごいいいことだと思うんですよね。
うん、
今までそうじゃなかったものを、はい、つまり天皇とは皇室とは、女性宮家とかね、上家天皇の話も全部含めてですよ、はい、僕はチャンスにできる代替わりなんだろうなっていうふうに思いますけどね。
今日のキーワード、大嘗祭でした。さあ、今日11月14日は埼玉県民の日ということで、埼玉の大野元裕知事と電話をつないでいろいろ聞いていこうと思いますが、いろいろこれについてもいただいておりますね。まず横浜市泉区、ラジオネームさすらいの管理職さん、49歳の方。関東では神奈川県だけ神奈川県民の日がないんですよね。市民の日もすべての市町村にあるわけでもないので、なんだか損した気分です。同じ神奈川出身の飯田さん、どう思いますか。これね、意識したことないですね。そういえば神奈川県民の日ってない上に、ないことを僕なんかあんまり意識もしな
かった。いや、だから存在感がもうあるから、神奈川っていうのは、だって横浜にしても何にしてもさ、だからわざわざ作る必要ないってことなんじゃないんですか。
あんまりなんかね、県の統合みたいなのって、こいつはなんなんですけど、神奈川県の人ってどこ出身って神奈川って言わないんですよね。
そう、
確かに横浜ですとか横須賀ですとか
藤沢ですとかいうようなイメージがね。
なるほど。
確かに横須賀市民の日っていうのがあって、でそれで学校休みになって、でテーマパークが安くなったりとか、そういえばありましたね。
でも横浜なんかもそうだけど、やっぱりこう開かれて人を受け入れるっていう、そういう僕は文化がきっとあるんだろうと思いますけど、九州で、僕は福岡だけど、福岡とか門司なんていうのもやっぱりそうで、あんまりこう地元地元って感じじゃなくて、そんなのもあるんじゃないですか。
まあ福岡なん
て、ね、が広いっていうことですよ。
昔からいろんな人を受け入れてきたという。この後は大野さんとつなぎます。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサーの飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
さあ、続いてここだけニューススクープアップのゾーンですが、お伝えしております通り、今日は11月14日は埼玉県民の日ということで、まあ、各番組でね、いろいろな企画を お送りしております。まあ、埼玉県庁を中心としていろんなところで今日はイベントなどもあるということで、まあ、埼玉の、ね、出身の方というと、それこそオールナイトニッポンのパーソナリティもやってる、
新内舞さん、
乃木坂の新内舞さんの埼玉、はい、ね、だから、日本層を上げていろいろコラボレーションしていこうと思っております。で、この時間はですね、その埼玉県の大野元裕知事にご登場いただきます。この間ね、選挙があった翌日にも電話でご出演いただきましたけれども、日本層でも長いことコメンテーターとしてもご出演されていたということ、おなじみの方でございます。電話がつながってます。大野知事、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。選挙ご当選のね、翌日本当にお疲れで忙しい中でもご出演いただきましたが、
ま
あれ、 あれから、まあ、4ヶ月ぐらいが経ちました、知事どうですか、知事業というものは。
実はまだ2ヶ月ちょっとなんですけれども、はい、知事にならせていただいてやりたいことたくさんあったんですが、私が就任してすぐに、トンコレラですね、それから台風第19号、これも県内に甚大な被害をもたらしましたので、これらの対応に、追われるという毎日でした。
いや知事、トンコレラの時も、周りのこう知事さんいっぱいいらっしゃいますけれども、早かったですね。もうすぐに農水省に行って、対応するようにお願いを出すとか、非常に早かったなっていう印象があるんですけれども、やっぱこれは深刻だと見たわけですか。
トンコレラがかかってしまうと、はい、昨年に例えば愛知や岐阜もそうなんですが、多くの方々が廃業に追い込まれることになります。
はい、
で私どもの埼玉県で2例目が出たときに、これは点ではなくて面だということで、
はい、
農水省に対して、とにかく関東での蔓延を防ぐと、
はい、
そのためにその逐次戦力投入というのはやっぱり戦線が広がるときには負け戦ですから、
はい、
戦略的に集中的にやろうと、こういう話をしました。
やっぱり、埼玉そのものも、ベッドタウンであるという一面もありながら、そうやって畜産も非常に盛んなところでもあるという面もあるし、はい、あと隣の例えば群馬であったりとかっていうのも非常にこう畜産の盛んなところですよね。やっぱり知事としてもここで止めなきゃっていう気持ちあったわけですか。
はい、群馬は60万頭ぐらいの豚がいると聞いています、はい、埼玉県は10万頭前後ですが、やはりここで止めなければいけないということと、あと埼玉の豚はですね、本当に美味しい豚もたくさんありますので、ぜひそこはですね、不安ないようにしたいと、この2つの思いでした。
トンコレラに仮にかかってしまっても人間に何か影響があるわけじゃないし、美味しくこれはいただけるものではあるんですよね。
もちろん罹患した豚肉は出荷されませんけれども、万が一出荷されたとして、食べたとしても問題はありません。
そして、トンコレラの話、これは皆さんのご尽力もあって、ワクチンをこう予防的にも接種していくというような方針になりました、
はい、
でその後今度は台風が来たということですもんね。
そうなんです。台風の第19号が来た時には、はい、実は先ほどのトンコレラと相まって、12日にもトンコレラは私ども埼玉県から出たんですが、12日の午後には台風でもう大変なことになってましたので、両方が同時に来たという感じでした。
なるほど、
はい、
じゃあ知事はもう危機管理という面では両方を切り回していかなきゃならなかったということですね。これ
そうですね。ただ優秀な埼玉県の官僚組織がありますので、
はい、
とにかくそこをそのワンチーム一つにして対応するということが大事な、だったと思ってます。
今回のこの台風19号はもうかなり史上稀に見る大きさだというのが前々から言われてました、うん、そうするといろんなこう対応っていうのも前々からこうできたっちゃできたわけですけれども、やっぱり想像を超えた部分があったわけですか。
実は私は、はい、直接県民の皆さんに対して、
はい、
タイムラインと言いますけれども、例えば前々日には何をするべきか、
はい、
前日には何をするかということをぜひ考えて実行してほしいということを直接呼びかけたんですが、それ以外にも実は孤立しそうな地域など旧市長にですね、
はい、
もう職員を事前に派遣しておりまして、
あ県から、
とにかくその情報が途絶するということをなんとか防ぎ、はい、そして72時間以内は生命が一番大事ですから、
はい、
そこに集中してきました。
結果的に川越であったりとかっていうのは、こう被害が出ましたけれども、事前にまずそうやって対応して、まず被害を極小化する、で、その後はで起こったことに対して対応していくというこう流れだったわけですか。
そうですね。ただ先ほど言ったように72時間はとにかく生命、でその72時間が終わった時点で直後に私も地域それぞれ見に行きましてですね、
はい、
で次には復旧や あるいはそれぞれに必要なことをやっていくということで順序立てて優先順位をつけたつもりです。
知事でも72時間まではじゃあ、知事は県庁にいらっしゃって全体の統括をすると、これ政治家の方だともう何しろいち早く現場に入りたいっていう思いの方もいらっしゃるじゃないですか。その辺ってどうでしたか。
正直政治家としては、パフォーマンスになるのかもしれませんが、現地に行って写真撮りたいとかあるんです、ただ、
はい、
さっきのトンコレラでも、私最初にまず言ったのが現場には行かないと、なぜならばキャリアになる、つまり私を通じてその伝染する可能性があるので、 すぐそばの集合場所までは行ったんですが、
はい、
未だに実は現場そのものにはわざと行かないことにしています。
あ、そうなんですね。
ですからその自分にとっての必要なことをどこでやるかということは、はい、全員、これは知事だけじゃありませんけれども、関係者全員にとって極めて重要だと思っています。
知事、これ今のお話聞いてるとやっぱりこう、危機管理っていうものの何が重要なのかっていうのが非常に思うんですけれども、これってやっぱり、はい、ずっとこう国際情勢であるとか、中東調査会にもいらっしゃいました、
はいはい、
そういったご経験っていうので目の当たりにしてきた部分というのがあるんですか？
私、戦争に2回直面してますし、そういった意味では、その体制ですね、はい、それからその、何日これ続くかによって休ませなければいけない人員もいますし、
はい、
どこにどれだけの資源を配分し、何をその次に行うかということが重要になりますので、ですからその実は10月の末に、臨時会1日だけ議会開いていただいてですね、
はい、
補正予算を例えば組むとか、そういったことも含めて必要なものをどこに、どのタイミングでというのが一番大事だと私は思っています。
はい、そして危機管理をまず目の当たりに直面されたわけですけども、ここから先、ね、知事任期も長いわけですから、
はい、
埼玉としてこう何をやっていくかというあたりもお聞きしたいんですけれども。
ありがとうございます。もちろん全ての政策そのものも大事なんですが、
はい、
政策だけではなくてやはりその県民が本位、県民が主語ってのはとても大事だと私は思っていますので、可能な限り、現場に出向いて、特に声が伝わるだけの大きな組織の方はいいんですが、伝わらない方っておられますよね。
はい、
特にそういった社会的弱者が災害の時も災害弱者になりますから、こういった方々のお声を聞けるような、私どこでも知事室と呼んでるんですけれども、
はい、
そういったことを通じて、あらゆる政策について県民の声を県民目線で、ぜひ実現していきたいと、これが一番優先していることです。
スタジオにはジャーナリストの鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
は
い、
どうも
おはようございます。
あ、どうもおはようございます。いや、危機管理のプロがいらっしゃって本当に僕は良かったなと思いますけれども、一つ伺いたい、やっぱりね、埼玉プライドっていうんですかね、これから、なんか埼玉ってどうしても通過点になっちゃうとかあるんだけども、
はい、
知事、これね、埼玉に人を集め、人をそこに引き留める、何かその辺のこう、プランありますか？一つ教えてください。
まずもちろん一番住みやすいことが大事なんですが、それだけではなくて、埼玉にはその素晴らしいコンテンツがたくさんあります。
そうなんですね。
はい、そこに泊まってもらうためにはやはりその、少し工夫が必要だと思っていて、例えば私大宮ボールパーク構想とか言ってるんですけれども、埼玉から例えば東京で働いてる方も大宮ぐらいだったらですね、夜、例えば野球を見に来れるとかできますので、そういったそのイベントをぜひやらせていただきたいと思っていますし、それから例の飛んで埼玉でですね、埼玉は何もないって言ってましたが、埼玉ね、一番他の県に比べても一番いいのは交通の便なんですよ。高速道路も新幹線もこれだけ走ってるとこないですから。
本当そうだ、
どこにでも行ける
よね。そうなんです。日帰りでいいからとにかく来てほしいと。これ今持ってるコンテンツ、例えば川越だとか、
はい、
例えば秩父だとか。
秩父いいじゃないですか。
はい、ういうこれからね、
そうなんです。本当にいいとこたくさんありますので、これ発信するのが私の仕事だと思っています。
なるほど、なるほど。はい、わかりました。知事、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
埼玉県知事大野元裕さんと電話をつなぎました。